先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里紀夫です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。
はい、皆さんよろしくお願いします。今の今到着しました。
はい、ぜーぜー言うとりますね大丈夫ですか？
走ってきましたね
元陸上部ですからね、走るの得意ですよね。
大昔ね
大昔。そう、石原さん、ドル円、はい、104円割り込んできました。この時間103円の9596です、ま
あ、戻りはもうみんな叩けって言ってるんですけど、うん、まあ、長倉さんもね、まあ、ドル安円高の方を見てると思うんですけど、まあ、あの今の為替相場、為替の動きすごく分かりにくいんだけど、まあ、株との関係も合わせてね。ただ私はね、まあ、新大統領どっちに決まっても、まあ、ドル安の流れは変わらないと見てるんで、あとはなんか今日はあのニュース見てたら、
はい、
ソフトバンクの孫さんが近々リーマン級のクラッシュがあってもおかしくないっつって、あのニューヨークタイムズ の、 あのシンポジウムで、うん、
イベントでね、うん、お話しされたみたいですけど、
あの人ショートしてんのかなと思って。
ポジションどうですか、
ね、あのいや、土天でひっくり返すくらいね、うん、平気でやりますからね。
プットを買ってるっていう、あのコールとプット両方買ってるみたいですよ。
あ
の、じゃあフィナンシャルタイムズの報道ですけど、
まあ、ロングのストラングルかストラドルを、まあ、動いた動くポジションにかけてると。なるほど、
はいはい。そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX 事業本部長の中倉博之さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今石原さんのお話にもありましたように、中倉さんもやはりドル安の流れ大きく見ていらっしゃるということで、変わりはないわけですね。
そうですね、はい。来年にかけて今ちょっと膠着しちゃってるんですけれど、うん、もうじわじわ、ドル安の流れ来るんじゃないかなっていうふうに見てますね、
うん。ただあれですよね、なんか下がるのかな、ドドドっていくのかなと思うと、103円割らずにそこからこう戻っていくみたいな感じもありましたけどね、うん、先週ですけども、
まだちょっとね方向感ないですね、
うん、というか、まあ、金利が止まっちゃいましたから今、
うん、
あのそうなってんだけど、ちょっと、まあ、あの年明けてからはね、うん、いろいろ起こってくんじゃないかと思うんで、今あの給付金が、はい、あの12月末で切れちゃってで新大統領の間までこれ対策出さなかったらそこら中で暴れ出しますよと、まあ、だから、まあ、アメリカもね、騒然とした状況だってことなんですよね、うん。
あ、そういえば最近の話題だとビットコインが結構高値更新してきてるんでしたっけ。
まあ、ビットコインはね、まあ、あのレーダー利用なんかに言いますと最終的には全部中央銀行が出すんで、それにとって変わるっていう話もあるんだけど、
はい、
今ゴールドも今年動いたと、うん、ビットコインも動いたと、
はい、
あと動いてないのは為替だけだと、うん、5年間休んでますんで来年は爆発してくれるだろうという期待を持ってね、相場に今挑んでるんですけど、まあ焦ることはないですよ、
はい。この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからぜひご覧ください。また番組ホームページからは随時質問など受け付けております。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、 契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原純の相場の肝。
さあ、ここでは現役ファンドマネージャー石原純さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきます、はい、さあ来年にかけて為替は動いてくるのかどうか。
まあ来年のことはね、うん、楽天さんで1月9日に、新春セミナーとかあったり、まあ長倉さんとかもセミナー何発か打つと思うんで、まあ来年の相場展望ということはね、そっちの方で聞いていただきたいんですけど、まずはともかく1ページ目のこの、この前からガンドラックからね、レーダリオから誰だ、マーク・ファーバーからみんな同じようなことを言っとるんですよ。で、もうどっち行くかわからんと、この相場どうなるかわからんと、インフレになってもおかしくないし、デフレになってもおかしくないと、まあ両極端の、まあ孫さんも相場が動いたら、儲かるポジションにかけてるようにですね、そういう相場になってくるんじゃないかと。で、今まではもういいとこ取りでね、まあ何でも、まあどっちがになっても来年対策だ出るんだから買いだと、もうそういう単純なロジックでやってんですけど、いろんなもんね、これから吹き出してくるだろうと。で、こんなね、ガンドラックが、まあ相場の先行きは全くわからないって言っとんですよ。何十年も相場やってね、そのすごい成績を上げとる。これはね、世の中の大転換期が来とると考えた方がいいんですね。で、この人はね、ちょっと私はこの比率はどうかっつって言ってたんですけど、現金 25%、ゴールドを 25% で、高品質の債券を 25%、 あと 25% 株式と、はい、まあ 25% 株式はいいですわ。まあインフレヘッジにもなりますし、自国通貨で立てではまあ上がったら上がったでそれでいいんですけど、私はね、これ赤字で書いてんだけど、資料で 25% の現金って書いてるけど、
はい、
我々運用の世界では現金ってキャッシュじゃないんですよね。これ見たらまあ3ヶ月の米債でも買っとるのかっていう話になるんだけど、これは通貨なんですよ。来年来るのは通貨で。で、あとまあ、これだけ臨転機を回してんでね、ゴールドもまあ、25% って言っとんだけど、まあこれも無国籍通貨なんですよ。ビットコインも含めて、まあそういうものはね、今のところ世界の株主は、株主じゃない、大金持ちは、ほとんど 50% 以上株なんです。これはね、UBS の調査で見ても、プライベートバンキングの見ても、もう株ばっかりなんです。で、まあ、米株を買ってたら、それで今まで当たってきたっていう、その成功体験があるんで、なかなか抜けられないんですけど、来年はそうじゃないんじゃないかと。で、2ページ目。まあ、とにかく今言ったことですけど、ゴールドとかビットコインは、2ページ目の資料ですね、それなりに動いとるじゃないかと。でね、こんなね、無限大介入とかね、財政出動、まあ、第二次世界大戦に、匹敵する GDP 比で見ると、財政出動をしてて通貨が動かんなんていうのは普通ありえないんですよ。で、通常ね、為替の相場というのは、まあ、金利で動くのが一番大きいんですけど、どこで一番よく動くかって言ったら、アメリカの景気後退期にものすごい動く。前回はそれ90円から123円のレンジで動いとるんですよ、うん、こんなね、毎日104円とか105円とかね、そんな相場がね、
はい、
やっとる事態が驚くべき事態なんですけど、まあ、それの言い訳としては、世界中金融政策全部同じじゃないかと、うんうん、世界中金ばらまいてるから何にも変わりがないんだと、うん、だから動かないんだって言ったんですけど、私はそのうちね、金利市場とかいろんなとこで、歪みが出てくると、どのところがね、普通だったら金利が跳ね上がったりするんだけど、
はい、
今もう中央銀行の社会主義政策で、今度バイデンさんが社会主義政権になりそうな、乗っ取られそうな感じになってんだけどね、その社会主義政策で、国家管理になってると、まあ日本見てもわかりますけど、まあ日銀が、全部管理してると。そうなると動かないと。動かないと、ね。動くものを金利動かなダメなのに抑えてるわけだから、横っちょのとこに来るわけです、
はい、
通貨で代わりに売ってやろうとか買ってやろうという人が、来年は手ぐすの引いて待っとると。 いうことなんですね。今ファンドの海外の話で来年はまあとにかく通貨が動くということです。でなんだかんだ言って昨日ニュース見てたらですね、シティ、うん、日本の為替の業界でもまあシティさんの比率は非常に高いんですけど、まあこのシティバンクのアナリストがですね、来年は 20% ドル安やと、まあドル安になってもおかしくないと。でそれはね、ワクチンの普及でその他国が要するに景気回復すれや、
うん、
アメリカのあのパウエルの時はとこはもうやる気ないと、金利上げることなんてね考えたこともないって言ってるわけですから、これはまあドル安になってもおかしくないんじゃないのということでね、今ね面白いんだけど株の運用者ビビってて、ワクチンが2連発でね、ファイザーと
モデルナと、
モデルナ来たでしょ、
うん、
ワクチンができてほしくないとワクチンができなかったらいくらでもパウエルが臨転機回して、いくらでも大統領が、財政出動をやると、議会がね、それこそ我々の極楽だと。なね、ワクチンができたらもう対策やめろとかね、公共事業を打つなとか、
はい、
あるいは金利を上げろとかいう話が出てきたら困るじゃないかというのが今の相場なんですね。
正常化しちゃうと困っちゃうと。
いや、正常化じゃないしに社会主義化しとるから、
うん、
もうそういう発想になっちゃうわけです
よ、はい、
お上任せと、
うん、
もう経済指標も何も関係ない、
なんとかしてくれると、は
い、いう話になってると。それでまあドル円の週足のチャートをちょっと見ときますと、
はい、
これはね、長倉さんは相場感がよくて、昔から長倉さんの言うことを聞いとったら皆さん儲かるんですよ
ね。本当ね、
いや、まあ、ね、あんまり放送でそんなこと言ってないけど、それはともかく、
はい、
ドル円のこれ週足見ると動かない動かないって言ってんだけど、資料の4ページ、
はい、
まあ買いになるとこれチャートのローソク足が緑になって、売りになると赤になるんですけど、今ずっとこれ週足ですよ、一本一本の足が
売りトレンドじゃないですか。
赤のままじゃないですか。でちょっとねリバウンド仕掛けてて、今週の終値で105円ぐらい明確に抜いてくると、ちょっとこの自利品のね、円高の、まあ円高ドル安の流れも変わるかなとは思ってたんだけど、どうも変わりそうにないなと。だからまあこのチャートが真っ赤かなっちゃ、まあ売りっぱなしなんですけど、まあどうもね今ね、ね、中村さん、はい、ドル円を買おうという気に私は一切ならないんですけど。
当たりですね、
うん、でまあ、そうは言いながら、まあ、株の方を、株が上がるとなんかドルが売られるとか、なんかわけのわからん、うん、ことになってんですけど、まあ次のパウエルのおっさんですね、これはもうどっちに大統領になろうがね、ウォール街のそのあれはまあ資料のこれ、5ページか、まあアホード金ばらまくんで、これでね、今今度緊急 FRB が対策打つっていう話も出とるでしょ、はい、それはこのトランプが今粘ってて空洞化してるうち対策が出てこないと、
うん、
だから FRB がつなげ資金みたいな出せっていう話になってるわけですよ、うん、要するにバイデンにしろトランプにしろ来年になったら財政出動を打つけど、それまでどうすんだよと、じゃあ、パウエルなんかやれよと。で、やるに決まってるっていう話に今なってるわけです。だけど、そんなこと言ったらね、もう長倉さんが FRB 議長やってても、大札さんがやってても、誰がやってても同じですよ。
はい、金融緩和し続ければいいんですかね。
そうそうそうそう、なんかもう市場から文句が出たら、おお、緩和したりやと。
はい。
いうだけの話ですから、
買ったりや買ったりや。
能力なんか何もいらない、もともと能力がないのに、まあ、楽な仕事をしとるわけですね。
あら、パワーが言ってましたね。
退職後は5000万円の講演料もらってね、ゆっくりやっていくと、今、オバマがやってますけどね、それ見たことかと本出して、これから講演でがっぽり稼ごうと、そういうね、まあ、ずる賢いやつが世の中多いということでございまして。で、まあ、まあ株自体はね、しっかりしてるんだろうと。このまあ大統領選挙サイクル見ても、通常のまあ、通年の平均サイクル見てもですね、まあ11、12は株が上がるとシーズナリーサイクルではね、ただし、台風の実で、まあちょっと冗談めいて運用者の間で話題になってんだけど、テスラが SP500 に採用されますし、
はいはい、
月に向かって発射台みたいなチャートになってんだけど、どこまで頑張るかなと、うん、 いうようなですね、まあちょっと相場の波乱要因ということも言われてまして、これでももう一つ怖いのはね、7ページ、ここまでやっとこうか。GDP 比のさっき言った財政出動なんですけど、これバンクオブアメリカの予想によるとですね、これすでに対 GDP 比で見ると、これ世界のあれですよ。世界の財政出動を見ると、これダブルダブルの2ですね。第二次世界大戦と対 GDP 比で見ると同じぐらい、財政刺激をしちゃってると出動。
はい。
これ以上やってどうすんねんという話になっとるわけですよ。で、ワクチンができたんなら引き上げろと。ね。もう財政出動やらないで、で、給油費もやるなと。緊縮になっちゃうわけですよ。
はい。
ところがね、ここまでばらまいた以上、いろんな経済指標って全部対前年比だから、急激にそんなもんやめちゃったらね、
うん、
えらいことになるわけですわ、うん。もうばらまかれるのが前提で全部経済活動しとるわけですから、うん、これはね、だから、これがもう財政出動が、まあ、パウエルだとあれ、いくらだったっけ、もうとんでもない額言ってるじゃないですか。はい、で、多分ね、上院が共和党取っちゃうと、それ、通用しないんだけど、うん、まあ、ちょっとね、まあ、また最後は FRB 任せかいと。だね、FRB が何とかしてくれるはいいんですけど、何ともしてくれないんですよ。なぜなら、FRB っていうのは人間がやってるんで、神様がやってるんじゃないですから、まあ、それはね、いかなる価格操縦も、かつては全部市場メカニズムに打ち砕かれてきたと。言うと、まあ、結論になりますけど、来年はですね、ドルが、ちょっと、変な動きするんじゃないかなというのが私の今の相場の雑感なんですけどね。
長倉さん、これ FRB の政策の転換巻き戻しっていうのかな、なんかのトリガーになっちゃうのかななんていう感じですかね。
いや、巻き戻しなんかないでしょ。でも
いや、マーケット今一番恐れてるのはやっぱり、ね、経済が正常化するのが怖いと。もう今ジャムジャムにしてるんで。
そう、う
ん、ね、
そこを見ているというところもありますが、本当に財政出動の額がね、本当にこれ莫大ですから、これバイデン政権出だしから大変ですよ。
いや、これでもオカシオコルテスとかね、ウォーレンとかね、もううるさくガンガンやってますから、ね、あの人どうするんでしょうかね。
お話の続きはこの後の YouTube ライブでまた伺っていきたいと思います。ここまでは石原潤の相場の肝をお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
はいいんですか？
ウィークリーマーケットレビュー。
ここからは楽天証券 FX 事業本部長永倉博明さんにお話を伺っていきます。さあ永倉さん、ドル円103円の9192あたりです。
3円台入りました。
はい、ありましたね。うん、まあ後でドル円の、はい、まあ、ちゃんと見ながらお話しようと思ってますけれど、うん、はい、まあ、あのなんだワクチンラリーとかって今あれ言っていて、こうあの先週の月曜日ですか、です上がったのですね。でそこ上がったところからもう、もう3分の2戻しちゃってるんで、うん、まあ、おそらくもう次103円の前半ぐらいをもう見てんじゃないかなっていう感じにはなってますというところで、まあ、あのドル円は引き続きですね、はい、まあ、個人投資家ナンバーワンの、まあ、取引量ということで、はい、資料2ページ目いっちゃいますけれど、毎度私出てくる時、取引のボリュームのランキングですね出してますが、まあ、10月、まあ、あのドル円ポンド円豪ドル円といったところなんですが、11月もですね2週で、まあ、同じように、ドル円豪ドルポンドと、まあ、トップ3は同じですと、はい、でですね、本日ですね日中の変動率っていうのをちょっと、計算してやってみましたと、
日中ですか、
そうですね、とか毎日の日時の、うん、まあ、日足の高安とで、終わり値で割ってでそれを平均したといったところですね。まあ、1日どれぐらいあの動いてるかっていうのを見てるんですけど、うん、もうドル円が10月 0.4%、 要するに40銭ぐらいしかが動かなかったのが、まあ、ここ11月になってようやく、まあ、0.8%、 1% 近くまで上がってきたと。まあ、ただね、あの石原先生も言ってたように昔はね 1日1円
ですよ、
1日1円ですよね。ようやくなんかちょっと同意づいてきたのかなというような形で見えてますよと。
5ドルが2位なんだ。
5ドルが今2位ですね。
私一応ニュージー推しなんですけどね。
ニュージー推し、ニュージーもいい形ですね、うん、なんかね。で、10番目に今5ドル米ドル5ドルでですね上がってきてるんで、
ドルストレートか、
そうですね、これは結構、いい形してるんで、まあ後でちょっとご紹介したいなというふうに思っております。
なるほど、
はい。で、3ページ目になるんですが、まあ、テクニカル探索って私がざーっとこう見ていて、いつも好きなヘッド&ショルダー
出た、
も今日も
いやまた酸素が見当たらない、
見当たらなかったんですよ今回も、
うん、また長倉さんが酸素を持って行ってた時それに乗ったらいいんですけど、
これは結構ねいいんですけど、でですねローソク足の、まあ、抱き線ハラミ線っていったところで、結構なんか、ここのオージーのところで週足でなんとなく微妙に見えたんで、で同時にですね、ダブルボトム5ドル見えてるんで、もしかすると、上昇サインかなっていったところで、資料4ページ目ってみましょうということで、オージーのこれ週足ですとい ったところですね、はい、といったところで、W の形青で作りましたけれど、どうも W ボトムが見えているんだけど、ですね、上値 0.、まあ、あの直近の高値 0.7420 なんで、まあ、ここを、今抜いていくかっていったところで、
はい、
ですね、右の、上にあるチャートですね、はい、を見てみるとどうも、これだけ線かが出てるんじゃないのかなということで、これ出た時って、上昇のシグナルになるんで、そうすると 0.7420 抜けてくるとこれ75次いくんじゃないのかなといったところで、資料5ページ目いきましょうかといったところで、
はい
はい、長い目で見ると2017年の年末ぐらいに、0.75 で一旦折り返しているところが、まあ、そこが、この 0.74 抜けた次の抵抗線になるんじゃないかっていうふうに見ているんで、うんうん、まあ、ここぐらいを目指していくような、動きになるんじゃないのかなというふうに、見ていますと。
なるほど、
はい。で結構ですね、オーストラリアが、前
今あっちもすごいんでしょ、コロナ。
それはですね、今シドニーが、まあ、うちの、まあ、
あるからオフィスがあ、ね、
オフィスあるんですけれど、今出てないんですよ、コロナ
出てないの、
出てないらしいんですよ、
落ち着いてきている、
落ち着いてきていると。と言いつつも、なんか来年ぐらいまでは、観光客はまだ、
なんか通りも観光鳥が鳴いてるような写真が出てたけど、
そうですね、
落ち着いてるんですか。
で今落ち着いてきてるっていうのがあるのとですね、
結構南半球だからかね、
そうかもしれないですね、夏になるからかもしれないですね、
冬が終わって、
昨日話したらもう30度になったって言ってましたね、シドニー。
そうですか、
はい、
30度。
暑いですよね。まあそれは南です、南半球ですから、はい、ですね。で結構この間あのオーストラリアの、首相が来て、なんか、締結してましたけれど、結構その中国からこうなんかこう脱却しようとする動きっていうのが、
中国依存が強かったですけどね。
今まで強
く完全にどっぷり使ってましたからね、ドイツとオーストラリアは。
はい、で日本とも FTA 締結するし、ブレグジットちゃんと決まってイギリス出たらイギリスとも、FTA 締結するような形で、やっぱり資源国なんで、まあ、輸出結構好調みたいで、はい、財政収支も良くなってるっていったところで、その安全通貨っていうか結構
行きますよね。ほら
そう、
で なんか変な5ドルなんだっけ、変な通貨が流行ってるっていうの、
ポンド、
ポンド5ドル、
オージー、オージーポンド、
オージーポンド、
どっちでも一緒だけど、はい、まあ、変な通貨流行ってるから、ポンド絡みだと結構動くんで、
ボラテリティ期待して、
ね、だからユーロポンドとか、そうですね、ポンドオージーとかね、そういうのは結構ね人気なんですけど、結構いい形で上昇してきてるんで、まあ面白いかなというふうに思っております。
まあでもこれ本当にドルがちょっと今弱含みの動きになってきているので、うん、ドルストレートで見ておいて、週足で見ても、あと月足で見ても結構いい動きになってるんですね。
そうですね。
だからドル安相場っていうなら、ドルストレートやった方が分かりやすいわけ、
う
ん
う
ん、
そう、分かりやすいです、うん、5ドル円よりは、うん、ドルストレートの王子ドル
がね、
う
ん、本当にそれが絡むともう PKO も入るし、ややこしいと、
うん、そうですね、はい、でもう一つが、はい、先ほど、石原さんもおっしゃってましたけど、
ニュージー欲しいとおっしゃってましたね。
ニュージー、そう、これは円なんですけど、
ニュージーの形いいですよ。
なんかね、日足、これも週足か、これ週足なんですけど、はい、ちょっとなんかダブルボトムにも見えるし、トリプルでもいいかなと思ったんですけど、ペナントですね、うん、でこれ抜けてきてるんで、これも結構いい形で上昇してんなっていったところで、直近の高値 73.5 円は、
ね、
うん、
それ全部抜いたからね、前の高値を、うん、と長倉さんが引いてるこの73円50銭、
うん、
がまあ見えてきてるという形ですよね。
そうですね、うんうん、なのでいい形ですね。
え、何ですか。
あ、すいません、ごめんなさい。
バカバカして興奮されてるんですか、番組中に。
まさか今役場してるわけじゃないんですけど、
役場してどうすんだ
よ
と。
ニュージー、これ
今買ったんですか。
いい、まあ、はい、買いたいぐらいですね。でもニュージーランドドルドルドルストレートで見ても結構いい動きですね、
う
ん、
そうですね、
はい、石原さんのカスタムチャートで見てみるとトレンド出てますね、う
ん、
買いトレンド、
まあ、だからちょっと足踏みはしとるんだけどね、うん、あとでね、延長戦でやりますけど、はい、シーズナルがねいいの、
あ、
年末の、うん、で5ドルはね結構年末年始
は、ちょっと注目してたら時間になっちゃいました。すいません、続き延長戦でお届けしたいと思います。それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信となります。引き続きぜひお楽しみください、
はい、よろしくお願いします。
この番組は楽天証券の提供でお送りしました。